次はワイワイガヤガヤのコーナーです。今日司会を務めさせていただきます、徳富です。よろしくお願いします。
藤井めぐみです。よろしくお願いします。
はい、野志郎です。よろしくお願いします。
はい、そしていつもはミスターで裏方させてもらってます、荒弘樹と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。珍しい人物が今日登場します。
失礼します。お邪魔します。
今日のテーマはですね、時期的なものも考えてですね、卒業式というようなことのテーマで、いろいろお話ししたいと思いますが、卒業式と聞いて、どうしたんですか？
そうですね。私は、小学校の頃の卒業式なんですけど、ちょうど、担任の先生も定年ということで、一緒に卒業というような形でしたね。
一緒に学校立って。
そうですね。はい。
そうですね。私の場合は、小学校卒業の時の記憶っていうのは、同級生が15人だったんですよ。で15人って結構多い方なんですよね。我々の年代としては。一級上が8人ですし、一級下は3人しかいなかった。その間で我々は15人いたんでね。15人で卒業式やった時、父兄の方が多いんだよね。父兄って在校生の父兄もいるんだよね。だから、なんか、卒業式っていうとね、その主役よりも周りの人がね、なんか多い。
先生方とか来
賓とか。そうそうそう、来賓とか、系の方が多いなと、そういう記憶がありますね。まあでもなんか、きちっと、なんちゅうんだろうな、祝ってもらったっていうか、
ね、あ、いいですね。
そういう感じはありますね。でよく小学校だと、記念品として英語の辞書がもらえるんだよね。PTA かなんかが、
はいはいはい、
あ、
PTA 会社の壇上面乗って生徒代表にこう渡してもらうシーン
が
ありますね。
まあ、我々の場合は一人一冊ずつもらって。
15人です
ね。だから、表彰も記念品も一緒にくれた。というか、なんかそんなのが思い出されますね。小学校の卒業式は。
卒業式って言ったらなんかやっぱり、小学校、中学校の方がなんか思い出に残ってますよね。高校は僕、高校もちゃんと卒業してますけど、受験があってですね、卒業式出てないんですね。
なるほど。そうですか。
だからもう。
受験の試験の当日が。
そうそうそう。なんかまあ、旅行日だったのかもわかんないんですけど。出てないし、大学の卒業式なんてもう行くかいっていうのが。
あれ？でも卒業はしたんですよ。
卒業はしてる。
なるほど。私はちゃんと卒業証書をもらいに行きました
よ。ああ、大学ですね。だから未だに大学の卒業証書って家にないんですよ。
どこにあ
るの？わかんない。もう大学に入ってあげたんじゃないかと思うんですけど。
あ、受け取りに行ってないんだ。
行ってないんですよ。でも、卒業証明書っていう書類はもらった。
ああ、別に卒業証書なくてもね、証明書取れば、就職や教員採用試験には問題ない。
試験は全然問題ないですね。
なるほど。そうか。
はい。で、昨日なんかこちらでやってるアイヌ語教室の修了式があった
みたいですね。私も実はアイヌ語教室行ってるんですけど、なんか2回以上行かないと修了証書がいただけないんですけど、私なんか2回以上行ってなかったみたいで、いただけなかった。
それは残念ですね。私は実際にアイヌ語教室の事務局長もやってますけども、藤井めぐみという名前はなかったような気がして、後で確認してみましょう。もしかしたら2回来てると、その修了証書っていうのが出てるかもしれない。
2回、プランも来てなかった。
いや、もしかしたら来てるかもわかんない。
いや、来てるはず
ない。じゃあ調べてみよう。で、この修了証書というものも、まあ、アイヌ教室の場合は公的な機関じゃないですからね。北海道アイヌ協会という社団法人が、北海道や国から助成金を得てそれで運営しているものですから、全くの民間団体がやっているものですから、修了証書といっても小学校、中学校、高校とか、例えば職業訓練学校とか、そういうところの修了証書とは全然違って、平成21年度の課程を修了したことを称するって書いてるだけだから、実は公的な効力はないんですよね。半分お遊び。
いや、けどね、実質的にね、勉強しようと思って、何人も集まって、うん。
だから勉強している人にとっては励みになるんじゃないですか。
そうですね。1年1年ね。
そうそう。だからその修了証書、まあ私冗談で言ってたんですけど、修了証書15枚集めたら、もうあなた先生にしたいね。でも15枚って言ったら15年間かかるから、
ね。そうですね。1年行きますね。
お前15年やると相当なもんですよ。
いや、先生になれますよね。
15年やればきっとアイヌ語の先生になれると思います。
まあ、そういうふうに夜、アイヌを自主的に勉強している方もいますよね。
そうですね。
シロさん、学校の頃のなんか、こう、思い出なん
ですか？そうですね。私、小学校、まあ、5、6年の頃ですね、よく校庭でソフトボールやったりして遊んでたんですよね。まあ、小学校4年ぐらいからかな。そうするとね、校庭の隅っこの方に、まか不思議な建物があった。それがブリキで作った。ブリッキというか、屋根吹く鉄板ありますよね。
はいはいはい、
その鉄板で壁も拭いてあって、一間隔の建物ですね。縦、横、一間。ですから。
直方体みたいな。
そうですね。直方体っていうのかな。まあ、縦、横は同じ長さで、長いから直方体っていうのと。
そう。
で、そういう建物で、実はそれ、法安殿っていうんですよ。法安殿。名前知ってる方いらっしゃるかどうかわかんないですけど、昔の学校では、そこに、明治天皇のか、はい、昭和天皇も入ってたのか、
はい、
まあ、天皇陛下の、写真が飾られてたものなんです、
はいはい、名前だけは聞いたこと
ない、で、その法安殿は私が小学校の時にはもちろん使われてなかったんですけども、それが後にですね、うちの父が小学校でいらなくなって捨てるって言った時に、もらってきて、なんとうちの茅野茂二谷アイヌ資料館の後ろの方にちゃんと置いてあるんです。歴史的ニュースとして、うちの父がよく言ってたんですけども、自分が小学校に通うときに、校門でまずピタッと止まって、その法安殿に向かって一礼しなければいけない。で、その一礼を怠ると、その職員室から見ていた校長先生に、まあ、しげる来いって、法安殿に一礼しなかったら、パキンと叩かれたと。それで、よく言ってたのは、この法安殿は恨みの建物だ。この恨みの建物は負の遺産として残さんとい
けない。だからもらって、
ね。そう。だから、もう捨てられようとしてたんだよ。もう廃棄処分されそうになったのをそれを作ったから、二つの意味で意味があるね。この法安殿の命を作った。アイヌにとって、まあ、まあ、アイヌか、ヒサムもそうですけど。
子供たちにとって。
うん、もう子供たちにとってひどい。なんて言うんだろう、頭叩かれて
今日の思い出がね、
やろうといたんですね、まあ、そういう意味で2つの重要な意味があると思いますね。
そういうものがあると、
そうです、
ぜひお越しください。
そうですね、でも興味がある方は法案で入館料払わなくても外に置いてあるので、
法案でだけでも
ぜひいらしてください。あとチセグルといって伝統的なアイヌの建物も5件ほど復元したり、
はい、さっきのニュースにもあります
よね。そうです
ね。二部谷にもある。
そうです。はい、うちの二部谷アイヌ資料館にもありますので、ぜひ、お越しください。
はい。はい、ということで、うまくしまったところで、ワイワイガヤガヤのコーナーでした。